高いものが食べたい季節でございます。キッと
シンクの
ファミコン明治への道かっこ笑い 6-4 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッとです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
徐々にね、こう涼しくなってくると、はい、うん、温かいもの、
温かいものと言ってまずじゃあ候補に上がるのって何ですか？うん、そうだね、
やっぱおでんかな。
おでん、
なんかさ、この子供の頃さ、なんだろう、その映像アニメ漫画などで、こうおでん屋で、おでんの屋台でさ、こうサラリーマンの人がいっぱいやってるっていうのを見て、なんかおでんと酒みたいな思ってたけど、今になるとさ、最高じゃんっていう、
ね、
なんと最高なのかという。
あ、なるほど、おでんか、うん、
もうね、おでん屋さんでね、好きなおでんを食べて酒を飲みたい。
あ、おでんも、でも同じかな、私が鍋、
鍋ね、
うん、お店とかでもね、あの鍋とか、うん、あがいいんですけど、なんかもうちょっとあの一人用鍋のお店が増えないかなとは思ってるんですよ ね、
あ、
ね、うん、
まあ、ね、確かに
割とあの火鍋、あの中国系のあの火鍋とか、うん、ああいうやつって割と一人分のところとかもあったりするんですけど、他のあのしゃぶしゃぶ系とかの鍋屋さんとかだと2人前かなとかになっちゃって、一、うん、人じゃない、あのでも鍋をつけながら酒を飲みたいんですよ、うん、温まるのには。
いいね。
で、私冷や酒じゃなくて熱燗プラスその小鍋の鍋の料理をつまむのが好きなんですよね。だからあったかい、あったかい、あったかい冷やすじゃなくて、
なるほどね、
なんかあのそんなに高級じゃなくてもいいから、なんかそのぬる燗ぐらいで鍋たい、お願いします。
お願いします。
2人分のところだったら誰か連れてって
ください。はい、ではですね、6の4行ってみたいと思います。行きましょうか。
カレーも食べたい。
本編カリー、
イエーイ。
カレーね、
やっぱね、あの鍋を、うん、あの作って自分の家で作って、うん、まあ、ちょっと残ったりして、うん、次の日割とやっぱカレーにしても美味しいんですよ ね、
まあ、ね、
なんか それ専用のあの元とかもあったりするんですよね、カレーにする用 の鍋を、うん、なんかして和風用 そのカレー用 その粉みたいなやつとかがあったりとかして、だからみんな分かってんだなと私だけじゃなかったんだ、そういう風に思って次の日まで残しておいて、うん、ちょっとリメイクして食べる、
うん、
だからあ、どうもお願いします誰か。
まあ確かにな、鍋を囲んでさ、酒飲みながらさ、ゲームの話をするとか、
いや絶対いいですよね。
ドラクエ何が一番好きみたいな、いや、やっぱ3でしょ、
いやいやいや
いや、でも5も捨てがたいみたいな、じゃあビアンカとルーはどっちなんだよ、
いや飲み会またやりたい、イベントのね、前もやってたみたいなやつとかまたやりたいですね。鍋付きで
鍋を食べながらね、
おでんを
おでんと
鍋ながらちょっとゲームの話をするイベントをやりたいな、また
やりたいね。私日本酒でね、
はいはい、
龍神丸っていうさ、日本酒があるらしくて、ずっと探してんだけどさ、なんか蔵元が一回そのご当主が亡くなったかなんかで一回途絶えちゃって、
うん、ありますね、それ。
その後に、まあ、あの親類お子さんかな、息子さんかがなんか復興させたらしいんだけど、でもやっぱりまだ全然なくて、マシー油田渡るのね、龍神丸の龍神丸なんだけど、龍神丸を飲む会がありたいんだよね。渡る世代を、はいはいはい、渡る世代を集めて。
あ、でもなんか割とそういったその銘柄の名前と何かそのゲームとかアニメとかと最近のやつでつながったりすると、その蔵元とコラボとかになってしますよね。この間もなんか馬娘で蔵元さんとやっぱりすごくめちゃくちゃ売れて大変だみたいな話になってましたし、ちょっと渡るもなんか、
そうだね、
あれ渡るもなんかやるみたいな話
って、なんかそういえばそうだよね、
ありましたよね、うん、ちょっと龍神丸とコラボ
コラボしていただけませんか
ね。
龍神丸を飲みながら龍神丸を見る、
いや、いいじゃないですか、
渡る試写会みたいな。
ねえ、
ちょっとお待ちしております。
ぜひぜひお願いしたい。
で今回はですね、はい、お買い得だったゲームというテーマでして、うんうん、まあ、昔ラジオで伊集院光さんが言ってたんですけど、はい、あのファミスタね、うん、初代ファミスタ、うんうん、あれめちゃめちゃ安かった、3980円とか。あ、
そんなもんでしたか。
ちょっと見てみます。
結構どこのうちにもあった覚えはありますね。誰ん家に遊びに行ってもファミスタはある。
ロムカセットオールカタログで見ると、
はいはい、
ファミリースタジアム、ちょっと待ってくださいね。もう老眼が進みましてね、
お
小さい字が
このカタログのね目次相当小さいんですよね。
そうなんですね。ファミ
細かく書いてあるから、
あれファミスタはあるけど、ファミリースあ違う、プロ野球だ。
あーフーだ、ね、なるほどね。
プロ野球ファミリースタジアム、
お
ー203、
うん、もはやファミスタのファミスタが
1986年12月10日、うん、3900円。
お
野球ゲームの普及の名作、今の野球ゲームブームの火付け役となった本格野球ゲームだと、うん、全10チームの勝ち抜き戦でパスワードで続きができる、
うんうん、
選手一人一人の能力が違う、今では当たり前になったけどこれには驚かされたよねと。でシンプルでいて奥が深い、3900円と手頃な値段、豪快なホームランとどれを取っても一級品だった。ただピッチャーは少ないなどの問題もあった。しかし忘れることのできないゲームの一つだね。2人プレイは熱いぞと。これ30点満点で 25.3、うん、かなり高いんですね、はいはいはいはい、得点が。
えこの本が出たのが何年のやつでしたっけ。
1990年ぐらい。
あそれから振り返ってみてこの86年の話をしてるわけですよね、うん、3900円お得だなって書いてあるわけですね。
この時に、まあ、あのファミスタ87とかもそうなんだけど、はい、この当時はナムコ3900円シリーズっていうのを出してて、
はいはいはい、
ワルキューレの冒険とかバベルの塔もそうなんだけど、はいはいはい、だめちゃくちゃ安かったんだよね。次のファミスタ88だともう4900円とかなってるので、だめちゃくちゃお買い得だったんですね。で、その伊集院光さんがこのファミスタをめちゃくちゃやったと、まあ、
はいはいはい、
あの野球好きだからね、
うんうんうん、
だからそのお買い得度で言うと、うん、その値段をプレイした時間で割っていくらかみたいなので、うん、
はい、
いやもうファミスタとかマジでやばいよ。俺多分10円ぐらいだよみたいな。
10円もでも
だから本当にあのお買い得だったっていう、
うんうんうんうん、
だそういう観点でねお買い得だったゲームっていうのをちょっといろいろ話したいんですけども、
ね、うん、今のゲームも確かにでも3900円ぐらいのゲームとかってありますけど、どっちかというとなんかその映画っぽい感じで1回とか何回かその、ま、何パターンかのエンディング見たら終わりみたいな感じが、映画1本見ましたぐらいの値段のイメージだから、そのファミスタをね何回もやってお得みたいなやつのゲームってそんなに最近ないような気もするんですよね。だからなんだろう、動物の森とか ああいう感じの方がその長くやってずっといろんな遊び方をしてみたいな、マイクラとかが末に当たるのかな今だと、
うん、
スプラトゥーンとか、
うん、私はもうファイアーエンブレムシリーズが本当にお買い得すぎてですね。もうどれだろうな、一番やったのやっぱ聖戦の系譜かな、あのスーファミの。
はい、はい、でも
あれはね、まあ、当時ねスーファミのソフトだから1万円以上はしましたけど、うん、完全に元取ってますからね。もう大学4年間ずっとやってましたから、
ね、それはすごい元を取るところじゃね。
本当にあの前半と後半でキャラクターが親世代と子世代になるんですけど、うんうんうん、親世代のカップリングで子世代の、うん、能力が変わるから組み合わせいっぱいあるんですよ、
うんうんうん、
なので何回もやったんですけどね、はいはい、今も去年かな、去年もあの任天堂スイッチオンラインで、
うんうん、
スーファミのソフトで聖戦の系譜が配信されて、うんうん、お聖戦の系譜あるじゃんと思って来たと思ってちょっとだけ様子を見てみようとか思って始めたら、
うん
うん、もうクリアしちゃいましたからね。またもや面白すぎて
ちょっとだけ
、うん、超将軍、匂いを嗅ぐ程度ならよろしいのでは、うん、そうだな、それなら酒を飲んだことにはならんなっていう感じでガバガバ飲んで城を落とされる張飛みたいな。
いや これでも大人になったからこそですよね。これがね、あの子供の頃でお母さんが見張ってる中でちょっと夜だけだからとか言って終わったかったらもうすげえ怒られるやつだから、だ、ね、うん、本当に大人になったからこそストップ聞かなくなるから、ちょっとだけはもうないと思った方がいい
ですね。ちょっとだけではなくっていうね。まあ、あとはやっぱスーパーロボット対戦ですかね。あれも私は多分スーパーロボット対戦第4次スーパーロボット対戦 S、
うん、
プレステ版、
うん、
とあとサターンのスーパーロボット対戦 F と F 完結編、
うん、
これはもう死ぬほどやりましたね。これも大学4年間ず
っとやったね。やばいよ大学とはってい う,
ゲームしかやっていないっていう。いやだからね、そこは本当お買い得でしたね。
ああでもさっきのあの元を取ったという言葉で考えると、うん、私は多分あのマリオペイントが多分あれで最初その中のマウス的なものの使い方、うん、プラスあとはペイントのあるじゃないですか、うんうんうん、あれで絵を描いてってことで、あの後にそのなんか CG みたいなのを絵描きたいなとかの時のその線とかの中にはみ出したら色塗れないとか、なんかそういったやつのとかの概念を分かるようになって、大きくなってから急にそのフォトショップとか、
うん、
あのイラストレーターみたいなの使ってって言われた時になんとなく分かる。プラスあとはあのマリオペイント の, あの音楽作る機能の音符を置いてってこうやって鳴らしてこう、うんうんうん、で確かめてディプレイして聞いてもたもとしてみたいなのとかでやって全曲作ってみるみたいなやつとか、後にそ の, あの携帯の時にあの着メロを作る時とか、ああいうのとかは普通なんかいろんな人買ったりとかしてやってたんですけど、自分で音を聞いてあの配置してっていうのがすぐできたっていうのは、う多分マリオペイントでなんとなくその遊びながらな、ね、あの覚えて、あの他の後 の, そのパソコンの使い方でもマウスも使えるようになってたし、あれってすげえものだったんだなと。パソコンとか知らない時代に急にマリオペイント、あのお絵描きとか好きだからって買ってもらったりとかしたんですけど、あれは後の世の時の文明の進歩に、ね、いち早くついて、あの大人に教えられなくてもできたっていうのは、あれはマリオペイントはいい買い物だったんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、あとはね、私はファミコンだとね、
うんうん、
熱血高校ドッジボール部、
はいはいはい、
あれはねもう、まあ、ファミコン時代からやってましたけど、
うんうん、
もうバーチャルコンソールとかでもう出たら買うし、今もスイッチの、
うん、
任天堂スイッチオンラインもあるんだけど、はいはいはい、たまにやってんですけど、
はいはいはい、
もう何十回もクリアしてるんですよ、うん、でもでもついやってしまうっていう、もう本当にすげえやってますねあれはね。
中毒性がある感じでは
なく、なんかね、気持ちいいんだよね、なんか動かしてて、
うんうんうんうん、
ドッジボールと言いつつ、まあ、そこれも一応見てみますか、熱血高校ドッジボール、
友達ん家にあったんだよな。
ドッジボールと言いながらあの敵を倒すっていう、
うんうんうん、
ドッジボールなのかっていう、敵を内野を全滅させたら勝ちみたいなね、
うんうんうんうん、
熱血高校ドッジボール部テクノスジャパン1988年7月26日5800円、
うんうん、
熱血シリーズの一作、国を率いる熱血高校が世界を相手にドッジボールをするちょっと変わったゲームだと、うん、でキャラの動きや顔の表情なども面白く見ているだけでも楽しい、また大人数プレイができるモードもありみんなでやると思えるぞっていうことで、
うんうん、
30点満点中 22.76、
うん、
でこれ必殺シュートっていうのがあって、
はい、
あの敵にダメージを多く与えられるやつだ、これを打てるようになると一気に面白くなるんですね、
うんうんうん、
それはね気持ちいいんですよ、またその必殺シュート出した時に、はいはいはいはい、音であったりその演出がね、
うんうんうん、
であの日本で世界各国、イギリスとか、
うん、
中国とかインドとかそういうところでドッジボールでどんどん倒していくっていう、であのクラブ活動っていうモードがあって、それ4人同時プレイができるんですよ、
ほほほ
めちゃぶつけで、
うん、
4人でこう対戦ができると、うん、ただファミコンなのでワンコンツーコン、
うんうん、
あと拡張端子にジョイカードみたいなやつをつけても3つじゃないですか、
うんうん、
だから4人でやるには、うん、ハルケンが出してたジョイペアっていう拡張端子を二股に分けられるやつを買って、そこに一つずつジョイスティックとかを挿すか、もしくはアスキースティックで 刺すとアスキースティック自体に拡張端子がついてるので、うん、そこに刺すと4人でできるっていう。だからうちアスキースティック2ターボっていうのがあったんで、うん、よくそれ借りに来られました、ね、4人でやりたいから貸してみたいな。
なんかあのご近所のあれみたいですよね、うん、
お醤油貸してみたいな。だからね、それだけ面白かったんですね。もう延々だって4人同時対戦できるわけですよ、要は。
いやでもそれも貴重だし、そのターボも貴重ですけど、4人集まれる友達がいるの。
まあね。あ、まあその意味で言うとですね、同じようなやつでディスクシステムの爆闘士パットン君っていうのがあってですね。
ほうほうほう。
これは10、
持ってる人見たことないな。
これ爆闘士パットン君、ソフトプロ、1988年8月5日。豪華なサバイバルゲーム、うん、コンバットスーツに身を固めエアーガンで撃ち合うサバイバルゲーム、それがパットン君だ、
う
ん、ルールはとっても簡単、相手の戦車を破壊し乗組員をやっつければ勝ちなのだと、
うん、
でゲーム中に登場するアイテムを取ればパワーアップすることもできる、
うん、
同時に4人までプレイすることが可能なので、友達とワイワイするにはもってこいのソフトだ、君は生き残ることができるかということで、まあサバイバルゲームなんですね、
うんうんうんうん、
戦車に乗って、
はいはいはい、
で戦車がやられると人の姿で戦うと、
うんうん、
ちょっとこの写真ちっちゃいんですけど、うぎゃーって書いてあって、あの人の姿になって撃たれるとうぎゃーって文字が出て、
うんうん、
まあ、死んではいないんだけど、はい、血のりが出て、
うん、
その、まあ、彼は動けなくなる。でこれめちゃくちゃ面白いんですよ、
うん、
ディスクシステムで、あんまり私以外で持ってた人見たことないんだけど、
そうあんまり聞いたことない。
パットン君ってあのパットン将軍のこと
ね、はいはいはい、
戦車のね、
うんうん、
でその4人とも最初四隅にいて戦車に乗って始まると、
うん、
で戦車を破壊すると耐久力がどんどん撃たれると減っていって、うん、ゼロになると戦車がぶっ壊れて、
うん、
その人が出てくると、
うんうん、
でその人を全滅させたら勝ちっていうやつなんですけど、
戦車道
だ。そうだね、うん、だからこれ多分ガルパンとかとコラボしたらめちゃくちゃ流行ると思うんだよね。
絶対そうだと今思う。あれって思って、
そうこれでね、それこれでしかも戦車の能力をいろいろカスタマイズできて、
うん、
スピードがすごい速いけど走行が薄いとか、
うんうん、
走行がめちゃくちゃあるけどスピードが遅いとか、
うんうん、
そのパラメータを割り振りできるんですね、
う
ん、最初に。それでまず戦車のタクティクスもできるし、
うん、
で実際戦車ぶっ壊れた後は人間同士で手を組んで、
うん、
戦車のやつを倒しに行くっていう、
面白い。
手榴弾で人の時は戦車にダメージ与えられるので、
うんうんうん、
それでみんなで手榴弾投げつけて戦車を破壊する。
面白い。
人になってうぎゃーってなった後も6発撃つと復活できるっていう、死者への冒涜っていうルールがあって、うん、6発撃つと復活できるっていう。だからいつまでたっても決着がつかなかったりもするんだけど、であと地雷もあって、戦車乗ってる時に B ボタンで置けるんだけど、
うん、
地雷は目に見えないのね、
うんうん、
だからあの十字路みたいなところの真ん中に地雷を置いておくと、
うんうん、
そこを通った時にボーンみたいに戦車が一撃で、誰だよ地雷ここ置いたやつよみたいな。
いいですね、いいですね。
めちゃくちゃ面白いね、これ。なんかあの
ボイスチャットとかでやって、今やったら絶対面白そうな気がする。
いや、爆闘士パットン君はね、あのボンバーマンよりも早くこういう対戦を作ってたから、これディスクシステムじゃなかったらもうちょっと流行ってたかもなっていう。もうめちゃくちゃ面白いです、これ。
なんか使って同じ様式でそのガルパンじゃないですけど、なんか今リメイクとかされてない
ん
ですかね、
うん、ソフトプロっていう会社が多分もうないので。
あ、そういうことか。
いやー、これはね、これ本当にねお買い得でしたね。めっちゃやってた、うちにしかないから。
はいはい、はい、
4人で集まって、じゃあ国夫とパットンとどっちやるみたいな。
あ、
まずパットンやろうかみたいな。
あ、なるほどな。なんかやっぱその対戦でみんなで集まってやって何回も繰り返して楽しかってお買い得だったなっていうのは、やっぱりうちだとマリオカートでしたかね、
うんうんうん、
なんかやっててもあの割とコースによっては自分も勝てるようなコースがあったりとかして、うんうん、なんかあのあとキャラクター変えて いやじゃあやろうみたいな、うん、でまあキャラクター誰が撮るかでなんかすごいまた喧嘩になったりとかするんですけど、はいはいはい、結構なんか誰とやっても楽しくてっていうのがあって、マリオカートはやっぱり何回やってもお得だったんですけど、ね、こないだ今ディズニープラスで配信してるマーベルのヒーローのドラマで、うん、シーハルクっていう、まあ、ハルクの女性版なんですけど、まあ、弁護士の女性で30代の女性が、まあ、ハルクになる能力をもらって、まあ、シーハルクって呼ばれるようになるんですけど、うん、それの6話目だったかな、高校の同級生が結婚するから、うん、ブライズメイズなんか向こうのあの花嫁の付き添い人みたいなののやつをやってくれみたいなこと呼ばれるんですけど、なんか雑用を押し付けないんですよ、うん、その時の雑用を仲間うちがあんたやりなよみたいなこと言われて、その中の雑用の一つがその花婿側の付き添い人たち、やっぱ同じ30代の男子たちなんですけど、うん、みんながなんかずっとマリオカートをやってるとでマリオカートをやってて、本番のその花付き添い人のやるやつのシャツがシワだらけになっちゃったから、あんたアイロンかけといて、みんなマリオカートでシワだらけになったよなって、どんだけマリオカートに30代男子が夢中になってんだよっていうスイッチのマリオカートをやってるんですけど、みんなで、うん、なんかマリオカートでシャクちゃになっちゃったから、シャツあんたアイロンかけといてってそのシーハルクの言われて、あやっぱり30代男子はマリオカートを本当にそのみんなでマリオカートやってもみくちゃになってるシーンがカットいるんですけど、クソ笑いましたね、やっぱマリオカートなんだな30代はって思って。
いやまあマリオカートね、はい、今やっても面白いからね、
やっぱりそう、
ね、特に初代のやつもね、はい、あの時でも完成されてるから、
うんうんうん、本当に今なんかね、いろんなコースと拡張コースまでね、さらに追加ですなんて言ったら、もう自分があの当時の小学生だったらキャーってなって、絶対次のコースは勝つぞみたいな感じでやってましたけど、まあでもシーハルクのあのマリオカートでシワクちゃになったシャツってもめっちゃ笑って30代
まああとはね、私はスーファミ時代、
はい、
まあやっぱカートリッジが高かった1万円1個1万円してた時代は、よくその中古ショップに行ってたんですよね。でそこで980円とかの買ってたんですけど、うんうんうん、その中で一番お買い得だったのが悪魔城ドラキュラのスーファミ版があるんですよ、
はいはい
はい、悪魔城ドラキュラっていうのが980円で買ったんですけど、うん、これはねすっごい良かったですね、まあ、クリアしたんですけど、まあ、基本的に無知でやってくんだけど、
うんうん、
スーファミ版の特徴は無知をなんか杭とかに引っ掛けてブランブランってなって、ターザンみたいにこう飛んで次のとこに飛び移るみたいなアクションがあって、これがねめっちゃ楽しいんですよ。てかそれ使わないと最後の悪魔城の中で進めなくなっちゃうので、ムチを上の方 の輪っかに引っ掛けてブランブランってやって、
ゲームボーイ版でもあったような気が、
あそうだねそうかもね、で次のとこにまたピシッて引っ掛けていくっていう、あれがねめちゃくちゃ良かったですね。
悪魔城ドラキュラ、そうだね、ゲームボーイでしかやったことないな。
でしかも悪魔城に入った時に初代のドラキュラの BGM のアレンジが流れるんだけど、めちゃくちゃかっこいいんだよね、うん、スーファミの音源で、
はいはいはいはい、
ファミコンのドラキュラの初代のやつの名曲がこうアレンジされてて、うん、うわー来た悪魔城に来たぜっていう、
まあでも名曲揃い、後のね、うん、後のシリーズでも名曲揃いですからね、
あれはね良かったです。 で同じ値段で買った超魔界村はもうクソ難しすぎてスーパーミーファーはクリアできなかったのでその後 Wii U の、
はいはいはい、
のバーチャルコンソールの超魔界村 R、 、
うん、
ゲームボーイアドバンスで出たやつなんですけど、それのバーチャルコンソールまで私は超魔界村のクリアを待つことになったんですね。超魔界村 R はアドバンスモードっていうのがあって、通常魔界村って2周しないと、
うん、
こう真のエンディングに行けないっていうのがまあセオリーなんですけど、うんうん、その超魔界村 R のアドバンスモードは1周でいいっていうモードがあって、ほうほうほう、あこれだったらできるかなと思って Wii U でやったんですけど、でもやっぱクソ難しくて、まあ、でもその場でセーブできるから、
あそうかそうか、
セーブしてやられたらロードしてみたいのを多分道中で100回以上繰り返して、
うんうん、
ようやくクリアした時にうわーこれはただボスは弱いんですよ基本的に魔界村って道中が死ぬほど難しいので、
うんうんうんうん、
ボスはそんなに強くないんですね。ラスボスとか けないぐらい、なんだこいつみたいな、拍子抜けするぐらいの雑魚だったんで、ただ一個前の初代魔界村の大魔王が出てくるんですけど、そいつは強かったですね。通称村長と呼ばれる魔界村なんで、村長は強かったけどラスボスは雑魚だったっていう。
でも あれはどうなんですか、その魔界村はお得に感じるんですか。
いや
そのクリアできたことによってそのお得と感じる感じですか ねそのバーチャルコンソールの方
なんかね。でも苦しかった
苦しみを考えるとちょっと体感としては、
うん、そう、じゃあ悪魔城とラキュラは楽しいんだよね。魔界村は超魔界村苦しいクリアしたけどもうやりたくないってめちゃくちゃ苦しかったね。ようやく終わったかみたいな。
じゃあもうちょっとやっぱりそのお得と感じるにはなんか中毒性と繰り返しできるのとなんかワイワイできる感じですかね。あそしたらあのあれがなあの星のカービィスーパーデラックスかな。
あれは
結構その日によってね、今日はこのステージやろうこのステージやろうでまた気分変えられて、なんか違うゲームやってる感があったけど全体的なクリアもあるしっていうのでお得だった気がする。
あとはこれも何回も言ってますけど、はい、シャイニングスコーピオンミニ四駆、
はいはいはい、
シャイニングスコーピオンの限定版を980円で買ったんですね、
うん、
しかも新品をそのファミコンショップで買って、
うんうんうん、
ミニ四駆のボディがついてるんですよね。
ほうほう、はいはいはいはい、
だでかい箱で、
うんうんうん、
でもミニ四駆作んないからそれは隣のうちの男の子にあげて、うん、シャイニングスコーピオンのさボディだけあるんだけどいるみたいな、えいいのみたいな、いいよいいよいいよみたいな、やったーみたいな感じでよしと。でゲームもやったんですけど結構楽しかったですね、あれもねもうセットしてスタートしたらあとは何もできないっていう、あ、まあ、ミニ四駆と一緒で実際リアルのもうゴールするのを見るっていう、あれは結構面白かったですね。でミニ四駆シャイニングスコーピオンがそのもうモーターか、モーターの回転数によってボディの色が変わるっていう、ブワンって4段階に変わる、で色が変わると速くなるっていう熱い展開ですね。最終日本ジャパンカップ最終レースの最終コーナーでその3色目から4色目にボーンってなって、でレッツ&ゴーのねレッツ兄貴を抜いて1位でゴールしたけど、よっしゃーみたいな、もうあの深夜に
はい、はい、
あのブラウン管の、まあ、当時ブラウン管の、はい、よっしゃーみたいな優勝した、よしやった、シャイニングスコーピオン最後一軒シャイニングスコーピオンみたいなあれはお得でしたね。
お得か、そうなるほど
いやシャイニングスコーピオンはねだから思い出深い、
ああ考えたじゃない、いろんな要素でお買い得には感じるのかなという感じは、
なので、ね、皆さんもそういうお買い得のゲームがあったらメッセージをお待ちしておりますということで、本編終わりでした。エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。なんかいろいろやってますのでツイッターの方で告知しておりますので、あのぜひぜひあのちょっと覗いてあのフォローしてやってください、よろしくお願いします。は
い、いやでもシャイニングスコーピオンとかさ、そのミニ四駆の名前ってかっこいいなっていう、はい、シャイニングでしかもスコーピオンっていうさまあ当時 の、 あの、
はい、
ラジコンがまあ大体そういうセンスなので、うん、グラスホッパーとかね、
うん、
マイティフロッグとか、うん、そういうなんか動物とか虫とかの感じ、
昆虫かっこいいみたいな時も、うん、昆虫恐竜かっこいいって感じでしたもんね、
うん、エンペラーとかねなんかわかんないけど皇帝かっこよさそうみたいないやでもシャイニングスコーピオンはね考えつきそうでつかないなって、シャイニングはまあわかる、
はい、
でもスコーピオンのサソリをこう持ってくるのはだいぶセンスだ、ドラゴン、シャイニングドラゴンとかね、そういうのありそうですけど、シャイニングスコーピオンっていうのがこれがこのセンスいいなってすごい思うんですよ。
スコーピオンだとどっちかっていうとなんか炎とか砂とかそっちの系でね、シャイニングか、そうか、
いやシャイニングスコーピオンっていうのを考えた人はすごいセンスいいと思うんだよね、うん、
あの児童の心をわしづかみにする、そ
うそうそう、なんかっこいいっていうしかもあのモ モーターの回転数でボディの色が変わるっていう、うん、すげーっていうねなんかありますけどもね、うん、皆さんも本当そういうのあったらね、本当にこのゲームお買い得だよと、
うん、
モエプロ1円で売ってたからね昔ね。
あ、本当ですか。
1円ってどんだけ作ったんだろうっていうね
確かに、なんか音ゲーとかもなんか10円とかで最近歌ったりするんですよね。 PSP みたいなやつとかのやつを、うんうん、あれとかは何回も繰り返しできるから結構お得とはお得なのかなと思いますけどね、
うん、なので皆さんもお得なゲーム情報あったらぜひお寄せください、うん、じゃあいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。